Well, good afternoon, everyone.
皆さん、こんにちは。
Today, I would like to take a look at God's love for each and every one of us.
今日はですね、私たち一人一人に対する神様の愛っていうものについて見ていきたいと思います。
Yeah, you know, most people's problem isn't that they don't love God enough.It's actually that they don't realize just how much God loves them.
とですね、ほとんどの人の問題っていうのは、神様、その人たちが私たちが神様を十分に愛していないっていうことではなくて、の神様がどれほど自分を愛してくれているかっていうことに気づいてないことなんです。
Yeah, in order to love God and love other people more than anything else.You first need to realize how much God loves you.
何よりも神様を愛して周りの人を愛していくためにはですね、まず自分が神様が自分のことをどれほど愛しているかということに気づいていく必要があるんです。
Yeah, that's because love is a response to love, right?
なぜなら愛っていうのは愛に対する応答だからなんです。
We love because He first loved us.
私たちが愛するのはまず神様が私たちを愛してくださったからです。
Yeah, so my prayer for all of you here today is actually the same as the Apostle Paul's prayer for the church in Ephesus.
なので今日ここにおられる皆さんに対する私の祈りっていうのは、使徒パウロがエペソの教会のために祈った祈りと同じです。
It's in Ephesians 3, verses 17 to 18.
エピソビトへの手紙3章17節から18節。
I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ.
愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さが、どれほどであるかを理解する力を持つように。
Now, this love of Christ that it says here, this is the love of God towards you, right?
このキリストの愛っていうのが私たちに対する神様の愛なんです。
And this is the greatest love in existence.
これは存在する中で最大の愛です。
So this is my first point.
これが私の今日の最初のポイント。
So, the only reason there's any love in the universe is because God is love, right?
この世の中にですね、この世に愛がある唯一の理由は神様が愛だからです。
Yeah, the Bible doesn't say that God has love. It says that God is love.
聖書では神様が愛を持っているとは言っていません。神様は愛であると言っています。
So the essential character of God is love.
なのでこの神様の本質っていうものは愛です。
God's fundamental nature is love.
神様の根本的な性質っていうのが愛。
And this love of God is wide enough to be with you wherever you go.
そしてこの神様の愛というのは私たちがどこに行っても共にあるほど広いものなんです。
It's deep enough to care about every tiny detail in your life.
私たちの人生の細かい部分まで気を配ることができるほど深い愛です。
And it's high enough to cover over all your failures and mistakes.
そして私たちのすべての失敗とか間違いを覆うことができるほど十分な高さがあります。
And it's long enough to last for all eternity.
そして永遠に続くほど長いものです。
It says in Jeremiah 31 verse 3.
エレミヤ書の31章3節。
I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness.
永遠の愛を持って私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けた。
Yeah, so this everlasting love of God, it doesn't mean that He'll just love you from here on out. It actually means that he was thinking of you from before the creation of the world as well.
私たちに対する神様のこの永遠の愛っていうのは、私たちがこの地上にいる間だけのものではなくて、神様が世界を創造される前から私たちのことを考えていたということを意味します。
Yeah, God created the whole world and everything in it just to love you.
神様はただ私たちを愛するためだけに世界とその中のすべてのものを作られました。
And he died on the cross just for you.
そしてただ私たちのために十字架で死んでくださいました。
And this was all so that you could live in the light of his eternal love forever and ever.
私たちがこの愛の光の中で永遠に生きることができるようにというそのためだけに。
This is our God.
これが私たちの神様です。
This is how much he loves us.
神様はこれほどに私たちを愛してくださっているんです。
Now, I have a photo here of Dylan.And Jake McCoy. It's from a news story in America about 10 years ago.
ここに今写真が上がっているんですけれども、10年ほど前にアメリカで報道されたディランさんとジェイク・マッコイさんの写真です。
This little boy, this three-year-old boy, Dylan, actually fell down a well in their back garden and was trapped. He couldn't get out again.
でここの男の子は3歳の子でディラン君って言うんですけれども、自分の家の裏庭の井戸の中に落っこちてしまって、そこで閉じ込められてしまったんですね。
I have a photo of the well.
でその時の井戸がこれです。
So it's about 12 meters deep with 3 meters of water at the bottom of it.
深さ約12メートルで、そこの水深は3メートル。
And so, of course, rescue services arrived with ropes and ladders to try and save this little boy.
レスキュー隊が到着して、この子を助けるためにロープとはしごを持ってきたんですね。
Yeah, but they found that before they had even got there, the father had actually already climbed down the walls of the well.
でもこの救助隊が到着する前に、お父さんがもうこの井戸の壁を伝って降りていってたんです。
Yeah, so both father and son were able to be rescued alive because the father got to his boy before they drowned.
親子ともども生きて救出されたんですけれども、なぜかというと、子供がもう溺れる前にお父さんがそこに到着してたからなんです。
And this is the love of a father, right?
これが父親の愛なんです。
So rescue services had ropes and ladders to try and ensure their own safety.But the father put himself at risk to save his little boy.
レスキュー隊は自分たちの安全を確保するためにロープとかはしごを持っていたんですけれども、お父さんは自分の身を危険にさらしてまで子供を助けようとしてたんです。
And this is a picture of God's love for you.
これが私たちに対する神様の愛の姿だと思います。
It says in 1 John 3 verse 1.
第一ヨハネの手紙3章1節。
See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are.
私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。
Yeah, so God's love for us far exceeds the human love of a father for his son.But he uses this as an analogy in the Bible to try and help us to understand.
私たちに対する神様の愛というものは、父親の子に対するような人間の愛をはるかに超えているんですけれども、神様は私たちがその愛を理解できるように、それを助けようと、聖書の中でこのような例えを、このようなことをの例えとして用いているんです。
It's a self-sacrificing love.
それは自己犠牲の愛です。
God knows he's going to suffer for it. God knows it's going to hurt him, but he still chooses to love us.
神様はそのためにご自身が苦しむこと、傷つくっていうことを知りながらでも私たちを愛することを選択されたんです。
Just like a father who climbs down the walls of a well.
このお父さんがの 男の子を助けるために井戸をもうずっと先にの下っていったのと同じことです。
Yeah, which means from a human perspective, you could actually say that God's love is reckless or irrational.
で、人間の考えで思うと、その神様の愛というのは無謀で非合理的なものっていうふうに思うんです。
Yeah, because human beings usually ensure their own safety before they choose to love someone else.
なぜなら人間は普通ですね、他の人を愛する前に自分の安全をまず確保しようとするからなんです。
Yeah, people who've suffered from a broken relationship, what's the main reason they give for refusing to love again?
失恋で苦しんだ人たちがもう一度愛することを拒否する第一の理由は何だと思いますか？
It's because they don't want to be hurt again, right?
それはもう二度と傷つきたくないと思うからです。
But God knows he's going to hurt. God knows he's going to suffer for it, and he still chooses to love us.
神様は自分ご自身が傷つくことも、そのために苦しむことも知っていたんですけれども、それでも私たちを愛することを選ばれたんです。
Yeah, and the reason why he has to suffer for it is because we've all turned our backs on him, right?
神様がそのために苦しまなければならないっていうのは、私たちがみんな神様に背を向けてきたからなんです。
We've all done wrong things. We've all ignored God in our lives.
私たちはみんな悪いことをしたり、良くないことをしたり、神様を無視した生活をしてきた。
And a perfectly righteous, a perfectly just God can't allow that sin to go unpunished.
そして完全に正しく正義の神様っていうのは、この罪が罰せられないことを許すことができない。
Which is why he chose to take that punishment upon himself on the cross.
だからこそご自身が十字架の上でその罰を受けるっていうことを選ばれた。
Now, God knew all this would happen from before the creation of the world.
神様は世界を創造する前からこのようなことが起こるということを知っていました。
But he still chose to create the whole world just to love you.
それでも私たちを愛するために全世界を創造されたんです。
And to die on the cross to rescue you.
そして私たちを救うために十字架上で死んでくださった。
So you don't actually need to understand the full, the greatness of this love.
この神様の私たちに対する愛の大きさを理解する必要はないんです。
You only need to accept it.
ただ受け入れるだけでいいんです。
Our greatest, our highest purpose and calling in life is just to allow God to love us, to accept His love in our hearts.
私たちの人生の最高の目的であり、その使命というのは、ただこの神様の愛をシンプルに心の中に受け取るだけなんです。
Yeah, by accepting what He done for us on the cross, we receive His love in our hearts.
神様が十字架上で私たちのためにしてくださったことを受け入れることによって、私たちは神様の愛を受け取ることができるんです。
God created the whole world just to love you.
神様はただ私たちを愛そうとしてこの世界を作られた。
Jesus died on the cross just for you.
そしてイエス様はただ私たちのために十字架で死んでくださった。
That's how much he loves you.
それだけ神様は私たちを愛してくださっているんです。
If you were the only human being to ever live, God still would have created the whole world for you, and Jesus still would have died on the cross just for you.
もし私たちが一人一人がですね、と自分がたった一人きり生きる唯一の人間だったとしても、神様はその一人だけのために世界を創造されたし、イエス様はその一人だけのために死んでくださったんです。
Yeah, that's the greatness of his love for you.
それが神様の私たちに対する愛の大きさなんです。
He loves each one of us with a deep, personal, individual, and a very, very intimate love.
神様は私たち一人一人を深く個人的で個別に、そしてとてもとても親切な親密な愛で愛しておられるんです。
This is getting into my second point.
ここから2番目のポイントに入ります。
Which is an individual love.
個人的な愛。
No matter how many kids I have, it doesn't change my love for any one of those kids, right?
私に何人の子供がいたとしても、一人一人に対する愛情は変わらない。
Yeah, I don't love my son any less since my daughter was born.
娘が生まれたからといって、息子への愛情が薄れるわけではない。
And if this is true for my flawed human love, imagine how much more true it must be for God.
私のこの欠陥だらけの人間の愛でもここまで言えるのであれば、神様はどれだけそうなのかを想像してみてください。
God loves us with a complete, a perfect love.
神様は完全で完璧な愛を持って私たちを愛してくださっている。
And that's why I say, if you were the only human being to ever live, God still would have created the whole world just for you, and Jesus still would have died on the cross just for you.
だから、もしあなたが唯一の人間だったとしてもこの地上の中で、神様はただあなたのだけにのあなただけのために全世界を創造されたし、イエス様はただあなただけのために十字架で死なれたということができるんです。
Let's go to Matthew 18, verse 12.
マタイの福音書18章の12節を見てみましょう。
If a man owns 100 sheep and one of them wanders away, will he not leave the 99 on the hills and go to look for the one that wandered off?
もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して、迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。
So this verse is pointing to God's intimate, personal, individual love for you.
この聖句はですね、神様の私たちに対する親密で個人的な個別な愛を示してくれています。
Yeah, just like a father who leaves his home to go searching for a child.
それは迷子になった子供を探すために家を出る父親の姿と同じだと思います。
It doesn't matter how many children that father has, he'll still put his life at risk for a single child.
そのお父さんが何人子供がいるかなんては関係なく、ただその一人いなくなった子供のために自分の命を危険にさらすんです。
God has many children all over the world, but He leaves the 99 to go searching for you.
神様にはこの世界の中でたくさんの子供がいます。でも99人の子供を置いてあなたを探しに行かれる。
That's why I say Jesus died just for you.
だからイエス様はあなたのためだけに死んでくださったと言えるんです。
And the most important thing you could do with your life is choose to just accept that love and to follow Him.
そしてあなたの人生の中で最も重要なことというのはその愛を受け入れてイエス様に従うことを選択するということです。
Yeah, that's what we were created for, right?
そのために私たちは作られています。
We were created to be loved by God and to love Him in return.
神様に愛されてその応答として神様を愛するために私たちは作られている。
And that's why he leaves the 99 just to go searching for you.
だから99人を置いてあなたを探しに行かれるんです。
Because we've all turned our backs on him, right?
なぜなら私たちは皆神様に背を向けてきたからです。
We've all ignored God in our lives.
私たちの生活の中で神様を無視して生きてきました。
Yeah, but he comes after us. He pursues us with loving kindness.Until we choose to follow him.
でも神様はその愛の優しさを持って私たちがイエス様に従うことを選ぶときまでどんどん私たちを追いかけてくれるんです。
And of course, nothing makes God happier than when we choose to accept that price He paid on the cross for us and to follow Him.
そして神様が私たちのために支払ったその代価を私たちがただ受け入れてイエス様に従うことを選ぶこと。その時ほど神様を喜ばせるものはないんです。
Yeah, to love him in return, right?
応答として神様を愛するっていうこと。
That's all God asks from us.
そのことを神様は私たちに求めているんです。
Let's go to Mark 12, verse 33.
マルコの福音書12章の33節。
To love him with all your heart and with all your understanding. and with all your strength, and to love your neighbor as yourself is more important than all burnt offerings and sacrifices.
心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛し、また隣人をあなた自身のように愛することは、どんな全焼の生贄や供え物よりもずっと優れています。
So to love God and to love other people, that's all God wants from us.
神様を愛し、周りの人々を私たちが愛すること、これが神様が私たちに求めておられるすべてのことなんです。
That's all he asks for us to do.
私たちにそうするように願っておられる。
Love God, love other people.
神様を愛して周りの人々を愛すること。
That's what he created you for.
そのために神様は私たちを作られた。
And this love for God and for other people is a natural response when you realize how much he loves you.
そしてこのことはですね、神様がどれだけ自分のことを愛しているかということを理解すると、本当にごく自然な反応として出てくるものなんです。
Like it says in the Bible, we love because he first loved us.
聖書には、私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからですとあります。
Now, the order is very important there.
この順番がとても大切。
We don't love other people so that God will love us.
神様に愛してもらおうとするために私たちが周りの人を愛するのじゃないんです。
He already loves us no matter what.
私たちが何をしようとも神様はもうすでに私たちを愛してくださっています。
So we don't do things to earn God's love. We know God loves us, and that changes the things we do.
私たちは神様の愛を得るために何かをするんじゃなくて、神様が私たちを愛してくださっているということを知っているから、私たちのすることが変わっていく。
Let's go to Isaiah 43 verse 1.
イザヤ書の43章1節を見てみましょう。
Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine.
恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。
Now this verse, this is the confidence we have as children of God.
この聖句はですね、私たちが神様の子供として持つ確信です。
We are His.
私たちは神様のもの。
He called us each out individually by our names, and He redeemed us.
神様は私たち一人一人を名前で呼んでくださり、私たちをあがなわれたんです。
And now, nothing could ever separate us from that love of God.
そして今、私たちをその神様の愛から引き離すものは何もありません。
Yeah, nothing you could ever do or say could ever make God love you any less than He does right now. And nothing you could ever do or say could ever make God love you any more than He does right now.
私たちが何をしたとしても、何を言ったとしても、今この瞬間以上に神様が私たちをより愛するようなことも愛さなくなるようなことも何もないんです。
And this is getting into my third point.
ここから3番目のポイントに入っていきます。
It's a love that delights in you, right?
あなたを喜ばれる愛。
Yeah, when you're a child of God, you can know that God delights in you no matter what.
私たちが神様の子供となると、私たちが何をしていても、神様は私たちのことを喜びに思ってくださるということがわかります。
Yeah, because God only sees you through Jesus, right?
なぜなら神様は私たちをイエス様を通して見ておられるからなんです。
Yeah, Jesus paid the price for all your failures and mistakes, so now God only sees you as a pure, righteous saint.
イエス様は私たちのすべての失敗や間違いの代価を支払ってくださったんですね。そしてその代価を私たちが受け入れるとき、神様は私たちを義と認められ、清い生徒としてしか見ておられないんです。
Yeah, this means that God delights in you no matter what.
だから何があっても神様は私たちを喜ばれる。
Let's look at Romans 1 verse 7.
ローマ人への手紙の1章7節。
To all who are in Rome, beloved of God, called to be saints.
ローマにいるすべての神に愛されている人々、 召された生徒たちへ。
Yeah, so I chose this verse because it shows us our identity as Christians.
この節は私たちクリスチャンとしてのアイデンティティを示しているので、ここの箇所を選んでみました。
Beloved of God, called to be saints.
私たちは神に愛され聖徒として召されたものなんです。
Yeah, so when we accept the price God paid for us and choose to follow Him, we become His beloved.
イエス様が私たちのために支払ってくださった代価を私たちが受け入れて、イエス様に従うことを選ぶとき、私たちは神様に愛されるものとなるんです。
That's what Christians are called in the Bible, right?
そのように聖書ではクリスチャンは呼ばれていたんです。
Beloved of God.
神に愛されている人々。
Yeah, so God has a general love for the whole world, but He retains a special love for His own children.
神様はすべての人に対して一般的な愛を持っておられるんですけれども、ご自分の子供に対しては特別な愛を持っておられます。
Yeah, just like I have a general love for everyone in this room, but I retain a special love for my own kids.
私がこの建物の中におられる皆さんに対して一般的な愛を持っているのに対し、自分の子供に対しては特別な愛を持っているのと同じです。
Yeah, and this word, beloved, as it's written here, if you look at it in the original Greek, it's the exact same word that God calls His own Son, Jesus.
で、ここに出てくる言葉、愛されているっていう言葉があるんですけれども、言語で見るとギリシャ語で、神様がご自分の息子であるイエス様を呼ばれるのと全く同じ言葉が使われているんです。
Yes, so when we accept that price that He paid on the cross for us and choose to follow Him, we become just like Jesus, a beloved child of God.
なので、イエス様が十字架上で私たちのために払ってくださったその代価を私たちが受け入れると、イエス様のように神様の愛する子供になるんです。
Yeah, and you know, as a beloved child of God, God doesn't really care what you're doing as long as you're connecting with Him.
そして神様に愛される子供として、私たちが神様とつながっている限り、神様は私たちが何をしているとかは気にしないんです。
Yeah, as long as you're maintaining that relationship with Him, right?
私たちが神様との関係を保っている限りです。
Yeah, for example, when I'm with my kids,We could be doing anything. I don't care what we're doing, as long as we're together.
で、例えばですね、私が子供と一緒にいるとき、彼らが何をしているか、私たちが何をしているかっていうのはあんまり大事じゃないんですね。ただ、一緒にいるっていうことがすごく大事なんです。
Yeah, we could be doing the most boring, the most menial thing, and I'll be happy just because I'm doing it with my kids.
もしかしたらすごく退屈でつまらないことを一緒にしているかもしれないんですけれども、子供と一緒にいるっていうそれだけがすごく自分を喜ばせるんですね。
Yeah, but of course, on the other hand, nothing would hurt me more than if my kids refused to have a relationship with me.
でも子供が私との関係を拒否するっていうことがあれば、それほど私を傷つけるものはないと思うんです。
And the same is true with God for us.
神様の私たちに対する思いも同じなんです。
When you're in a relationship with Him, you could be doing absolutely anything, and He'll be happy just to be in it with you.
神様は私たちが神様と関係を持っているのであれば、私たちが何をしていたとしても、その中で神様が私たちと共にいることを喜ばれる。
Yeah, you don't need to be doing something.Special something. You don't need to be doing something holy for God to delight in you.
神様に喜んでもらえるために私たちが何か特別なことをすることとか敬虔なことをする必要は何もないんです。
Yeah, He delights in just watching you go about your daily life.
神様はただ私たちがこの日常の生活を過ごしているのを見ているだけで私たちを喜ばれるんです。
Because He loves you, right?
なぜなら私たちを愛しているからです。
Because you're His child.
私たちは神様の子供だからです。
My children don't have to be doing anything special for me to delight in them.
私の子供たちは私に喜ばれるために何か特別なことをする必要はないです。
Yeah, even I enjoy just even watching them sleep when they're doing absolutely nothing at all。
私はその子供たちがただ寝てる姿を見るだけでもすごく喜びなんですね。寝てる時っていうのは彼は本当に何もしてない状態ですけども。
Yes, my children don't need to do anything to earn my love。
私の子供たちは私の愛を得るために何かをする必要はないんです。
Yeah, I love them and I delight in them just because they're my children。
彼らが私の子供なので、ただ私は彼らを愛し、喜びに思うんです。
And the same is true with God for us.
私たちに対する神様の態度も同じです。
It says in the Bible that God rejoices over us with singing.
聖書には、主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれると言っています。
Yes, so God's fundamental emotion towards us is joy.
神様の子供である私たちに対する神様の基本的な感情というのは喜びです。
Yeah, a lot of people have a wrong image of God.
でも多くの人は神様に対して間違ったイメージを持っているんです。
A lot of people think God is constantly upset with them, constantly angry with them, and then maybe sometimes when they do something special, he's pleased with them.
多くの人は神様は自分に対していつも悲しんでるとか怒ってるっていうふうに考えるんです。そして時々何か特別なことをすると、あ、神様は喜んでくださると思う。
Yeah, nothing could be further from the truth.
でも本当はそれとは全然違うんです。
If you have accepted the price he paid for you and become his child, his fundamental core emotion towards you is joy.
イエス様が自分のために払ってくださった代価を私たちが受け入れて神様の子供となったのであれば、私たちに対する神様の基本的な感情は喜びです。
He's constantly taking delight in you. He's constantly pleased with you.
神様はいつもいつも私たちを喜んで、私たちのことを嬉しく思っている。
Because Jesus paid the price, right? Jesus paid the price for all your failures and mistakes, and you're now a beloved child of God.
なぜならイエス様が私たちのすべての過ち失敗に対する代価を支払ってくださって、私たちが神様の愛されている子供だからなんです。
Yeah, now, of course, sometimes as a father, I get disappointed and upset with my children's behavior, right?
もちろん私は父親として子供たちの行動にがっかりしたり悲しむこともあります。
But that's not my fundamental emotion towards them.
でもそれが子供たちに対する私の基本的な感情ではないです。
That's a temporary, that's a surface level emotion.
それは一時的なもので表面的な感情なんです。
Yeah, my core, my base, my fundamental emotion towards my kids is love and joy.
私の子供に対するもう中心的なベースとなる根本的な感情というのはただ喜びと愛なんです。
Yeah, I constantly take delight in them, and I'm sometimes upset with them.
私は常にいつでも彼らを喜びます。そしてある時にはがっかりもします。
And the same is true with God for us.
私たちに対して神様も同じなんです。
He's not constantly upset with you. He's constantly delighted in you.
いつも私たちに対して怒っておられるのではなくて、いつも私たちを喜んでおられます。
Yeah, he may be especially proud of you at times, and he may be disappointed with you at times.But his core, fundamental, unchanging emotion towards you is only joy.
私たちを特に誇りに思う時もあるでしょうし、そしてがっかりされる時もあると思うんですけれども、私たちに対する神様の根本的な変わらない感情は愛と喜びです。
Yeah, we don't need to do anything for God to love us.
私たちは神様に愛されるために何か特別なことをする必要はありません。
He loves us just because we're his child, and he delights in just watching us go about our daily lives.
私たちが神様の子供なので、神様は私たちを愛し、私たちの日常生活を見るだけで喜びを感じてくれています。
So no matter what you do, God will never love you any more than he does right now, and he will never love you any less than he does right now.
私たちが何をしようとも、神様は私たちを今以上に愛することはなく、今より少なく愛することもありません。
He already loves you with a perfect, complete, and flawless love.
もうすでに神様は完璧で欠陥のない完全な愛で私たちを愛してくれています。
He loves you personally. He loves you individually, as if you were the only person he'd ever created.
神様は私たちを個人的に愛しており、まるで私たちが創造した唯一の人間であるかのように私たちを個別に愛してくださっています。
Because you're his child.
なぜなら私たちが神様の子供だからです。
And it's when we realize this, it's when we realize how unconditionally loved we are by God, that we can return this love onto Him and towards other people.
そしてこのことに気づくとき、自分が神様からどれほど愛されているか、どれほど無条件に愛されているかということに気づくときに、私たちはその愛を神様に対して、そして周りの人たちに対して返すことができるんです。
So it's all out of the overflow of God's love for you in your heart.
すべては心に満ち溢れる神様の私たちへの愛からなんです。
We love because He first loved us.
私たちが愛するのは神様がまず私たちを愛してくださったからです。
Let's close in a word of prayer.
祈りで終わります。
Dear Heavenly Father.
天のお父さん。
Thank you for your wonderful love towards us.
私たちに対する素晴らしい愛をありがとうございます。
Help us to live in the light of that love each day.
その愛の光の中に毎日過ごすことができるようにどうぞ助けてください。
And to share that love with everyone around us.
そしてその愛を周りの人とシェアしていくことができるように助けてください。
Pray these things in Jesus' name.
イエス様の名前で祈ります。
アーメン。
アーメン。